箕面の教育、箕面の子どもたちの力をつける、箕面子どもステップアップ調査を実施しています。問い合わせ、学校教育室、電話 724-6761、ファックス 724-6010。箕面市では、全市立小中学校の児童生徒を対象に、箕面子どもステップアップ調査を実施しています。昨年度に実施した調査の結果から、箕面の子どもたちの学力の現状と、強みと弱みについてお知らせします。学校でも調査結果をもとに、様々な取り組みを行っていきますので、ご家庭では学習習慣の定着や、生活の中で多くのことを学べるよう、子どもが興味を持つことを一緒に調べて、考える時間を作るなどのご協力をお願いします。また、地域では、子どもたちが様々な体験ができる機会を増やすなど、ご協力をよろしくお願いします。箕面の子どもたちの学力の現状。小学校では、4教科中3教科で全国平均を上回りました。全国平均を下回った社会は、歴史上の人物名や地形の名称などの基本的な知識を問う問題のほか、グラフなどの資料から情報を読み取り、活用する問題の正答率が全国と比べて低いことが分かりました。平均正答率、パーセント。国語、箕面 76.0、全国 74.3、算数、箕面 73.7、全国 71.8、社会、箕面 66.2、全国 67.6、理科、箕面 65.1、全国 64.2。中学校では、全教科で全国平均を上回り、特に英語が得意なことが分かりました。中でも、英語の聞き取りと作文の正答率は、全国と比べて約30ポイント高く、英語の聞く力、書く力が身についていることが分かりました。平均正答率、パーセント。国語、箕面 71.7、全国 69.9。数学、箕面 65.7、全国 59.2。社会、箕面 59.3、全国 58.1。理科、箕面 55.0、全国 53.5。英語、箕面 68.4、全国 55.0。箕面の子どもたちの強みと弱み。強み。自分の考えや意見を積極的に伝えています。クラスのみんなや友達と話し合いをするときは、自分の考えや意見を積極的に伝えていることが分かりました。落ち着いた環境の中で集中して授業を受けています。授業中にふざけたり、おしゃべりをする子どもが少なく、子どもたちは落ち着いた環境の中で集中して授業を受けていることが分かりました。弱み、近所の人とあまり挨拶をしていません。小中学校の全学年で、おはようございます、こんにちは、といった基本的な挨拶ができていませんでした。学校の持ち物を前日に確かめていません。学校の持ち物を前日に確かめていると回答した子どもの割合が低く、全国平均を下回りました。保護者に聞き取りを行ったところ、当日に慌てて準備するケースのほか、持ち物の準備を保護者に任せきっているケースも多いことが分かりました。責任感が足りない傾向があります。クラスのみんなが責任を持って仕事をしていると回答した子どもは、小学3年生から6年生と中学校の全学年で全国平均を下回り、責任感が足りない傾向があることが伺えました。箕面の子どもは自主性があまりなく、物事を人任せにする傾向があります。箕面子どもステップアップ調査とは、小中学校の9年間を通して子どもたちの学力、体力、豊かな心をバランスよく育むために、全市立小中学校の児童生徒を対象に実施しています。学習の到達状況を確認するだけでなく、基本的な運動能力や学習状況、生活状況について、子どもたちをあらゆる面から把握しようとするものです。学力調査、実施時期12月、小学1年生2年生2教科、 3年生4年生4教科、5年生6年生5教科、中学1年生2年生5教科。体力調査、小5、中2は全国調査に参加。実施時期5月から6月。小学1年生、2年生、3年生、いずれも3種目。4年生5種目。5年生、6年生、中学1年生、2年生、3年生、いずれも8種目。学習状況、生活状況調査。実施時期6月、12月。小学6年生、中学3年生は、年に1回、全国学力学習状況調査も実施。学校での今後の取り組み。社会への関心を高めるため、小学校低学年では、実際に街を歩いて地域の特徴を学ぶなど、実体験をベースにした授業を進めます。また、高学年以上では、学習したことを具体的にイメージできるよう、映像資料などを積極的に活用し、さらに学習内容をまとめたものを教室に掲示して、基本的な知識の定着を図ります。また、調べ学習や発表の機会を増やし、グラフや写真、地図などから課題を見つけ、解決に取り組む中で資料を読み取り活用する力を育みます。教職員同士が挨拶する姿や、子供に笑顔で挨拶する姿を見せていくことで、挨拶の大切さを子供たちに伝えていきます。また、遠足や運動会など、子供たちが自ら考えて実行する学級活動や学校行事を増やすことで、自主性や責任感を育んでいきます。異なる学年で班を組んで清掃を行ったり、上級生が下級生へ絵本の読み聞かせをするなど、異学年同士の交流の機会を増やすことで、子どもたちの社会性を育み、クラスや他の人のことへの責任感を高めます。ご家庭でのご協力もよろしくお願いします。箕面子どもステップアップ調査の結果は、きめ細やかな分析をつけて、個人別に返却しています。学年全体の調査結果は、市ホームページでご覧いただけます。子どもが自ら机に向かう家庭学習の習慣を作ってください。学校で学んだことを振り返ることで、学習した内容を定着させることができます。1日の家庭学習の目安の時間は、小学校は学年かける10分、中学1年生は1時間以上、中学2年生は2時間、中学3年生は2時間以上です。子どもたちが進んで机に向かえるよう、特に宿題や授業の復習など、今日は何に取り組むかを子どもと相談して、一緒に計画を立ててください。学習の習慣が身につき、問題が解け、わかるようになってくると、やればできるという自信が芽生え、学力の向上につながります。子どもが興味を持つことを、親子で一緒に調べて考える時間を作ってください。また、事前の準備をお子さんに任せてください。小学校の社会において、資料を読み取り、活用する力を高めるには、調べて考える習慣を身につけることが大切です。例えば、家族旅行の時に、地図で旅先の場所を確認して、どのようなルートで行ったらいいか考えたり、現地で手にした観光ガイドを見ながら、どこへ行こうか考えてプランを立てたりすることで、資料を読み取り、活用する力が育まれます。まずは、一緒に調べようと声をかけるところから始めましょう。また、旅行などの準備は子供自身に任せるようにしてください。一からすべて任せるのが難しい場合も、例えば必要な持ち物を一緒に考えてリストを作ることで、子供の準備もはかどるはずです。そして、一人で準備できたね、すごいねと褒めてあげることで、子供の自主性が育まれ、責任感を持つようになります。地域でのご協力もよろしくお願いします。地域で子どもたちが様々な体験ができる機会を増やしてください。子どもたちは地域での様々な実体験を通して成長していきます。例えば、茅野商工区の茅野キッズ、青少年を守る会などが中心となり開催、や、西南商工区のホリデーキッズクラブ、地域の方と学校が連携して開催、では、子どもたちが工作や遊び、料理などを地域の大人や異学年の子どもたちと一緒に体験しています。地域の皆さんには 子供たちが参加したくなるような体験の機会をどんどん増やしていただくようお願いします。また、企画運営の段階から子供たちを参加させるなど、子供たちの自主性や責任感を育むための工夫もしていただくよう、ぜひご協力をお願いします。